エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
初っ端からニュース。
おい、
給食センター勤務中の排便の自由回復
勝ち取ったみたいになってる。
もうリバティオブシットですよ。
戦ったんですか、その働いてる方たち。
毎日新聞が、再改定したマニュアルについても生理現象を制約するのはおかしい、報告義務を課すなど働く人の権利をどう考えているのかなどと批判が寄せられていて、街では人権問題になる恐れがあり、マニュアルにふさわしくないとして報告義務を含めた排便に関する項目の全廃を決めた。ビクトリーですよね。だから
すごいですね。
完全なる排便の自由。
もうなんかこうもじもじする人もなく、よーし、うんこ行くぞみたいな。
そう、 anytime anywhere です。
もうね、じゃあそのままね、作りながらしちゃう人とかもなんか勘違いしちゃって吐き違えちゃったりなんかして
、漏らし放題だみたいなね。
場をわきまえろってことね。
そう、
トイレにちゃんと行けと。
トイレには行ってくれ。
でもいいのに、じゃあ何、スーッていなくなっても OK ってことだ。
まあでもこれ、まあなんつうの、給食センターみたいなものは出入りがちゃんと記録されてるでしょ、多分。
まあ基本はね。
だからまあちょっと出ますって言えばちゃんと出れるって。
だから、
ここに、その、排便か否かっていうチェックポイントはないっていう。
ああ。でも、つまりは戻ってこれるってことですよね。今まで退場だったけど。
はい、もうだから今までは一回でも出たらもう入れないよっていう決まりだったわけですけど、これが全敗になったということなので。
そうだよね。
まあ、多分だからもうちょっと綺麗にちゃんとしてよっていう関門は入るんだと思うけど。
だからそこを今までは、コストの面とかで、要は一日一回みたいにしてたってことでしょ、要はそこ通るのは。
ああ。
で、それでトイレに外出ちゃったらもうこの人はもう今日はもうそれではダメと。
そうそうそう。
多分そういうことなんじゃない。だってそのさ、最初の関門がなんて結構厳しければ別に、むしろなんですけど、そのトイレ行ったぐらいで汚染されたら、やばいくらいのその除染だったらダメってことですよね、本来ね。
そうです。だから初めっから衛生問題
って、ね、そっちに問題があったんじゃないです
か。ね。まあ、ぶっちゃけこれ、こういうことになってよかったんで、こういう話してますけど、これ初めから人権問題ですからね。
まあまあ、そうですよね。いや、わかんないけどね。なんか働いてる人的にはどうだったのかわかんないけど、なんかむしろ周りの方がこれはいかんって感じで。
そうだね。
訴えましたよね。なんかね。
多分だから真ん中の人は、もうすっごい萎縮しちゃってるわけですよね。まさか給食センターで乗ろうっていうことはっていうことで、もう過度にこう、敏感になっちゃったんだと思うけど。
でもまあ、働いてる人としてはね。
さすがにそれは、そこまでしなくていいよっていう話です。
そう、だから、まあでもどんな感じだったのかね、その、意地でも我慢しようなのか、なんかもう、なんかうんこしたら帰っていいらしいよみたいな。先生お腹痛いんで帰りますって言
ってた。ああ、これいいわ、合法だ
って。近い。そうそうそうそう。そうなのかなーなんて思ったんだけど、まあ、それはね、まああんまり言いたくないでしょうからね、本来ね。
これはだからちゃんと衛生の管理者がどれだけ頑張れるかってことが一番のポイントだったわけで。
そうだね。
ね。
で、一番そのなんていうの、短絡的な方法に逃げたってことですよね。
そういうことですね。
要は。
もう出すなっていうね。
そう、解決策と考えずに、みたいな、根本を断とうっていう、まあそういうね、考え方としては、なんかあれですよね。戦争中みたいですよね。
そういうことですよね。
そう、なんかもう、なんかなんて言うんでしょう。理性を失って、とにかくこれを抑えればいいんだろうみたいな。
もう何もかもこれもダメだ、あれもダメだっていう。
出しません、勝つまでは、みたいな感じですね。もう出しません、勝つまでは、みたいな感じですよね。戦時体制ですよね、要はね。
そういう、こう、緊急な、こう、状況だったというふうに感じてたんだろうとは思いますけど、素晴らしい。
まあ、でも今後これでね、増えなきゃいいですけどね、その件数。
件数がね。次回以降どう？
やっぱりみたいな。
ちゃんとね、その食中毒を防げるかどうかが一番の鍵なわけだから。
そうね。
根本的なところで対策が取れてるのかって話ですよ。出さないとかじゃなくって。
そうそうそうそう。
そこが一番大事なことです。
まあ根本的にはやっぱり人が作らないじゃないですか。
もうロボが作るっていう。
全自動です。はい。
まあそれぐらいまでやんないと完全にはなくならないでしょ。
だから本来 AI って結構さ、料理なんかいいんじゃないかと思うんですけどね。
IBM のワトソンは多分、確か料理のレシピすごい提案できるんだよね。
ああ、しかもさ、正確なわけじゃないですか、やっぱりその、計量とかさ、人間以上に。 だから、一定の料理は作れるんじゃない？一定のレベルのものを常に。
すごい微妙なニュアンスの料理みたいなものはまだ難しいかもしれないけど。
それはちょっと無理だと思うよ。
まあ、例えば酢豚ぐらいなら作れるでしょ。
まあ、そうでしょう
ね。ね、ざっくり切って揚げて炒めるぐらいなもんでしょ。
まあ、いけると思いますけど。その、だから、コツみたいな部分はちょっとね。
ね、むずだから、オムレツがふわふわみたいなのは難しいかもしれないけど。う
ん、まあ、でもあれも学ぶんじゃないですか、AI だから。
それもね、いずれ学習でできるようになりますよ。だって、なんだっけかな。なんかの展示会とかそういうやつで、もうチャーハンは完全に自動で作られてましたからね。
ああ、そうそう、ドラム缶みたいな、なんかぐるぐるぐるぐる
回して。ぐるぐる回して、ちゃんと煽ってましたからね。
うん。
だそういうのをどんどん導入できれば学校給食から食中毒がなくなるのか。
あ、そうじゃない？
ねえ。
ねえ。それこそうんこしないわけですから、機械は。
そしたら我々は排便し放題です。
そうそうそう。
ね、
だから、人間は何ですか？トイレに行くのが仕事みたいになるんですか？監視して
AI。AI が考えて、機械が作ったものを食べて出すっていうのが我々の仕事。
そう。で、監督するみたいな。一応まあ、機械ちゃんとやってんな、みたいな。じゃあ俺トイレ行くわ、みたいな。ダメな管理者ですよね。ね、完全にね。うん、
かなりレイジー。
ドーナツ食べてトイレ行くみたいなさ。
まあよかったですよ。とりあえず、人権が回復したということ。
そうですね。大手を振って私もトイレに行きたくなって。
行きたくなる
ましたけど、ね。ちょっとね。
この新聞記事のこのタイトルがね、非常によろしかったんで、冒頭からいきなり取り上げましたけど。いいですよね。排便の自由。
そうだね。なんか、いや、排便の不自由ってやばいですよ、ね。
やばいよ、ね。別にこの自由には責任伴わないからね。
そうだね。義務があるだとか言われても困る、ね。勝ち取るものじゃないだろうって気がするんですけど、ね、そこにあるものですからね、それはね。
自由平等です。
それを公約にしないよね、誰もね。
フランスかって話ですからね、それ。自由平等友愛。
フランス革命で何よって何のために戦ったんだっけ？
戦ったんだっけ？排便のために、
ね。排便とか。
旗持って更新するみたいなレベルです。
いや、うんこの絵が描いてたんですよね、あれね。
そう。あられちゃんかって話です。
みんな何棒にうんこ
つ。棒にうんこさして
更新するんです
か。一歩間違えればだって今回こういうそういうデモにもなりかねないんです。今回の。
あ、投げつけるとかね、お物を。これは自然の営みであるみたいな。
ある。お前らの食ってる野菜だって何割かうんこだ。
そうです。で、みんな投げつけるんですよね。バフン投げレースみたいな、バフン投げ祭りみたいな。あるじゃないですか。あんな感じで投げつけるんですよ。
投げる。こっから、この若狭町に新しい祭りが生まれると、円満解決ですよね。
いや、絶対行きたくない。投げるんですよね。だから、まあまあまあ、ちょっとそれは、なんていうの、さすがに汚いからっていうので、代替品としてなんかカレーを投げる祭りになるとか。
ああ、カレー投げ祭りでね。ああ、いいじゃない
ですか。いいじゃないですか。やけどするけど、絶対。熱いみたいな。ですね、以前ちょっとここでですね、食べ合わせの話を私した記憶はあるんですけども、放送を聞いても載っていないので、
うん、
多分カットされてるんですけどね。
それはもうなかった。
何かを食べたら、時には何かを飲むっていうのが、なんか、食べ合わせっていうか飲み合わせでありますみたいな話をしてたんだけど、
ああ、なるほどな。
これが、なんていうのかな、もうセットになってるってことなんですよね、そういうのってね。要は癖になってるっていうか。
ああ、自分なりのね。
はいはい、うん。で、それと同じようなことが、音楽にもあるなと思ったんですよ。
お
う。つまりですね、このシーンは、とかこのイベントはこの音楽みたいなのあるじゃないですか。
ああ、お決まりの。
そうそうそう。だから運動会と言ったら、チャチャチャン、チャチャチャンみたいな。
はいはいはい。
あるじゃないですか。チャチャチャチャンチャンみたいな。
そう、マジックの時にはオリーブの首飾りみたいな。
そうそうそうそう。で、レレレレレですよね。うん、あれって、すごいなと思ってまして。はい、で、逆にあれ変えたらどうなんだろう。
定番の音楽をいきなり変えられたら。
そうそうそうそうそう。なんかさ、それってでも、逆にこれとこれ組み合わせたら面白いんじゃないみたいな。逆だ。例えば、運動会の障害物競争みたいな、チャチャチャン、チャチャチャン、チャチャチャチャチャンみたいのを、ラッシュ時の駅に流すとか。すごい面白くなりましたよ、なんか。おー、みたいな、盛り上がってきたみたいな。なるよね、
絶対。それ、危ないですよ、絶対。
え、危ないなんか、いつもよりも、いつもよりも回転が良くなるんじゃない、人の。
いや、危ないですよ、絶対。だって気持ちいい、焦りますよ、それ絶対。
だから、みんな会社に早く着けるじゃないですか。あの子早いですよ、今日は。みたいな。
いつもよりもね、時速速くなってる可能性ありますよね。
そう。 なんかさ、良くないですか？その、
なんかほら、みんな、あれ流れちゃうとさ、なんかこう、早く行かなきゃっていう気になってさ、それこそ飛び込み乗車とか しかねない感じがするんですけど、大丈夫ですか？いや。
まあ、それはありますけど、でも違うんです。うん、よくね、あの、なんか、乗るときとかに、なんか、もたもたすんなみたいなアナウンスも最近あるんですよ、その。うん、一箇所に固まらず、なんか奥の方に入って、とか、
その。ああ、まあまあ、それ、もたもたすんなじゃないよ。それ、あれだろ？ドア付近に固まんないでみたいな話じゃないの？
いや、でもね、明らかにもたもたすんなっていうニュアンスを含んでるアナウンスは実はあるんですよ。
ああ。
あの、確かに電車遅れてたりして、
はい、
さあ、結構詰めてたいに、その感覚をね。
うん。
一つのドアだけ、なんか、ノロノロ、ノロノロ乗ってるとかあるんですよ。
ありますね。
確かに。お前、ちょっと、横行けば乗れるから、みたいな。
はいはいはい。
そういう時って絶対し、あの、閉めたいし、若干閉めたりするんですよ。
ああ。あの、フェイント入れてきたりするよね。
そうそう、シューみたいな。で、それに効果的面なのは、むしろ、あの、体育祭、あの、運動会の音楽じゃないかなと思って。そしたらみんなキョロキョロしてさ、なんか一番空いてるとこにこう、
すぐ
乗るったり。そしたらなんか、あの、なんていうかな。あの、協力する人とか出てくんじゃないみたいな。あっち行け、あっち行け、みたいな。あっち続いてるよ、みたいな。
そう、みんな気持ちは赤組なんだね。
そうそうそう。なんかそんな気にするんで、ちょっと楽しくなるかなと思ったんだけど。おおねえ。
で、なんかほら。
いや、毎日やったら辛いけど、その、うん、なんかたまーに流れるんですよ。
むしろ
一年に行くぐらい。
むしろおかしいだろ、その方が。
そうするとさ、なんかその日さ、そう、全国的に流れるんですよ、そう。
ああ。
そうすると、なんか、単にみんなちょっといい汗かく感じしますね。あの、嫌だった通勤が、ちょっとなんかみんな、なんか、うん、協力して早く行こうってなったとか。
ちょっとそういうのじゃあ逆説的に、例えば、うん、ドナウ川のほとりみたいな、
うん、
ゆったりした曲とかをかけたりすると、また変わるわけですよね。
絶対遅くなると思います。のろーくなると思いますよ。あの、もう遅延遅延ですよ。遅延証明書ばっかですよ。しかも遅延理由がなんかもたもたしてたから。テンションが下がって
た。テンション下がってたからっていう。
そうそう音楽、BGM の影響で。
でかいんだよね、それがね、やっぱり。
絶対でかいって。
でもほら、それだとやっぱ落ち着く音楽の方がいいですよ。平常心で通勤した方が一番実は早いみたいなことあると思います。
ああ、そういうことか。
みんなが焦って通勤するとやっぱこう、将棋倒しとかになりかねないじゃないですか。
それを助け合うんですよ、でも。だ
から階段に飛ばしみたいなことになりかねないですね。
なるけど、その、チームワークが出るから、逆に。みんな他人じゃなくなるわけですよ、そう。なんかチームらしいよ、みたいな。
三号車チームみたいな。
そうそうそう、ええー、みたいな。そういうのがあるとさ。
なんか皮肉っぽいもん、それ。
普段。
よくないですよ。
え？
なんか、今さ、例えば渋谷とか新宿とかさ、朝の8時とかのさ、ところをさ、連続して30分ぐらい撮ったやつを早回しして、そう、運動会の音楽を上から重ねるみたいなことやると、うん、下手すると現代美術的になりますよ、うん、きっと。皮肉っぽいもん。追われる現代人みたいな。
え、だから。いや、だからそれを、批判的ではなく楽しむ。
楽しむ方向です。
イベントとしよう。だってさ、冷静に考えますとですよ、うん、運動会とか、まあ、ああいうのって、相当バカけたことしてるじゃないですか。なんか
やってこと
はすごい。でっかい球を転がすとかさ。
原始的ですよ。
そう、なのに喜んでるわけだから。
それでも大盛り上がりですか。
でしょ？だったら、その、人がぎゅうぎゅうに詰め込まれるっていうのも、うん、イベントとして考えれば、うん、面白いイベントになるじゃないですか。
楽しくなる。
何人詰められるんだろうみたいな。お、ここ空いてるぞとかさ。ね。あ、わかった。今いいこと思いつきましたよ。たまに、ギネス認定員がいて、
うん、
数えるんですよ。どうやらあと5人でこれ世界記録らしいぞってなったら、みんななんかさ、詰めろ詰めろとかなるじゃないですか。
ほら、それはあれですよ。最先端ですよ。ゲーミフィケーションですよ。
あ、で、そうそうそうそう。
ね。だからその、車掌さんとかが、何人入るでしょうってやって、よーい、ピーってやったら、
そうそうそうそう。
自分から詰めたんだからいいだろうって話になるからね。
そういうこと、そういうこと。自発だからっていう。そういうのも面白いので、だからイベント化するっていうね、提案。
一層だから、365日別の音楽かけりゃいいんです
よ。あ、それね。
うん。
この、ああ、それはいいんじゃない、もう、やんこ、通勤したくなくなっちゃうやつね。帰っちゃうみ
たいな。帰っちゃうやつ。
会社行かねえよ。
で、ちゃんとしたニュース。
はい。
朝日新聞。
はい。
6月30日。
うん。
女装して女子トイレ侵入容疑、逮捕の男、男子用なく仕方がない。
ああ、仕方ないね。
福岡県警は30日、68歳の男性を商業施設の女子トイレに入ったとして、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕。男は容疑を認め、近くに男子トイレがなく、尿意を我慢できなかったと話している。
うん、うん。人
によると、午後4時半頃、福岡県の夢タウンつくしのの女子トイレに侵入した疑いが持たれている。茶髪のカツラにミニスカート、ハイヒール姿だったという。
ああ、それで男子トイレを探してたっていうのはすごくいいですよね。もしそうだったらね。
女装姿の男がトイレに入るのを警備員の男性が見つけ、出てきたところを取り押さえた。男はたびたび女装姿で施設内で目撃されていたという。
ああ、そういうことですか。
ただね、残念なことにね、
はいはい、
これ夢タウンつくしので調べますとフロアガイドが3日あるんで、
うん、
それちゃんと見ますと、す、
う、
べ、
ん
ての男子トイレの隣には女子トイレ、女子トイレの隣には男子トイレが必ず併設してあるんですよね。
なるほどね。
だからこれはね、ちょっとね、変な言い訳をしちゃったことになってるわけですよ。
だから、あれじゃないですか。お構いがないっていう言い訳
は。ああ、そういう抗議ですよね。
俺はどっちに入ったらいいんだみたいな。
このご時世に何を考えてるんだ。
そうそう。むしろだなみたいな。男女で分けるのがおかしいだろ。
おかしいんだ。一つでいいだろ。
そうだ、全員同じとこ使えばいいじゃないか。
な。
ねえ。そういう。
まあ、現実問題多分今後多分そういう方向に世の中になっていくと思いますけど。
まあね、うん。
あれですよ、これだから。なんで、この、とっさにやっぱ、あれですかね、動揺して言い訳しなきゃって思っちゃったのかね。
そこで男が出たってことですよね。
字が出ちゃったんですね。どっちが字だったのかって話になる。
そう。男を探していたっていうことになっちゃったから、ね。逆だよね。私は女よってそこで言えば、
そう言っていいんですよ。
一貫してるじゃないですか。
うん、なんかだからその後ろめたさみたいなものを感じさせちゃうのは良くないですよ。
で自分でもちょっとこれは、クオリティ的にいかがなものだと思ってるんでしょうね。
ああ。
本当にだってもう作り込んでればさ。
うん。まだ自分がこう納得できる格好ではないんでしょうね。
ああ、そうか、まだね。
うん。
過渡期ね。
過渡期なんですね。でもほら、たびたび目撃されてるわけですよ。結構普段から堂々と歩いてたわけです。
だから、まだまだ私には伸びしろがあると
。伸びしろがあるね。
これはまだ完全ゲーじゃないわよっていうことですよ。残念。
いつかそのうち堂々と入れる日が来ますよ。次のニュース。海外から。被告、隠し持っていた排泄物を弁護士の顔に投げつけ。禁錮40年に激怒。オハイオ州スプリングフィールドの裁判所で、このほど、重く武装した上で強盗犯事件を繰り返してきたという46歳の男に関する裁判が行われました。
うん。
反省の色を見せない被告には当然のように有罪判決が下り、判事からは禁錮40年の刑が言い渡されました。
うん。
骨折でもしたのか、その日の被告は左腕を肩から吊るしたアームスリングに収めていた。
お
ー。で、判決が下ると、え、俺に40年もお勤めしろって？マジで40年も？じゃあ、これなんだと思う？などと言いながら、右手をアームスリングの中に入れ、被告は白い布か、紙のような塊を机の上にポンと置くと、続いて取り出したのはなんと排泄物。それを隣に座っている弁護士に投げつけたのだ。両脇から刑務官がすぐさま被告を取り押さえるが、被告の動きは非常に素早く、年配の弁護士が無事であったとは思えない。
そういうことか。結構多いですね。
ねえ、ちょっぱなからうんこの話して恐縮だったんですけど、
うん、
君がうんこ投げるって話をした時に、あ、来たと思っちゃったんですよね、
私。ああ、そうね。そうだ。だから、その祭りの手だったらよかった
ですね。手だったらよかったんですよね。当初私このニュースやめようかなと思ったんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。
投げるって言われたらもう投げるしかないだろうっていう、うん。
まあ、タイムリーだったんですね。
タイムリーだったんですよね。
うん、
被告は大小の排泄物をたっぷり詰めた薬の瓶をアームスリングの中に隠し持って法廷に入っていたことが分かっており、
そうなんだ、
この度の法廷での、悪態にさらに重い刑罰が検討されることは必至と見られているということです。
瓶に入れてたの？
ええ、なんか布の塊だかなんだかっていう話もあればっていう、布で包んだ瓶だったんですかね。
うん、例えばその武器はさすがに持ち込めないようになってるけども、
うん、
まあ、金属でもないし、
そうですね。
入手方法としては自分の体内から出るから、
はい。
まあ、いわゆるトイレで仕込めるってことですよね。
そういうことですね。
唯一、そうか、まあまあ、考えられる武器としては唯一な、ね。
唯一。過去にもう同じようなことをやってる奴らを我々は2件ほど、
いましたね。
紹介してますけど。
ね、だ結構有効だってことですね。
最終手段だってことですよね、やっぱり。
うん、リーサルウェポンっていう感じかね。
結果ね、状況が全部好転してないんですよ。
まあ、だって、それでなんかさ、いい方に行くわけがないじゃないか。
ない。
まあまあね、いや、ここまでかわいそうだからとかならないですけどね。うん。
この人すごい良くない人なんで、最後の最後まで、ダメなやつだなっていうだけなんですよね、これ。
反省するわけがない、ね。
わけがない。まさに最後っぺですけど。結果ね、インコ40年ですよ。この人だからもう多分生きて出てこないですよ。
まあそうでしょうね。まあだから、そういう意味でもう最後っていう意味で。
そういう意味でも
最後の抵抗。最後の抵抗です。
最後の表舞台です。この人はもうだから今後排便の自由がないわけ。
まあね。
班長願いますって言わないとトイレ行けない人になる。
そうなっちゃいます。いやでもこの人のことだからさ、武器としてこう仕込む可能性があります。
仕込む可能性があるよね。だって使えるっていうのは分かってるわけです
から。そう、分かったからさ。まあ、より一層チェックが厳しくなりましたね。排便に対するね。
そういうことですよね。この人だから低層帯みたいなのつけられてもおかしくないわけですよ。
トイレに行こうなんていうのはもう大変なことですよ、
ね。大変なことです。もうだからドーピング検査張りに見張られますよ。
まあ、そっか、あれね、結構ね、厳しいんですよね、トイレとかね。
横から見られるっていう話です。
あれ、うんこも見られるの？
うんこも多分見られるんじゃない？でもうんこは検査しないか。
てからさ、これからさ、尿検査には引っかからないけど、
うん、
うんこ検査だったら引っかかる薬物とかあれば、対象が検便も広がるじゃないですか、多分。
広がりますよ。そんなハイテクがあるのか知りませんけどね。ね
そしたら、いや、だからなんかわかんないですけど、今後そのトイレの個室にも一緒に入ってきてた、検査官みたいな。
そう。
絶対嫌な仕事だけど。あれだ、わかった。あれですよ、だから。なんですか、便器も透明になるんですよ、多分。その、横からこう、なんか座ってみんな見てるみたいな。こうちゃんと出てるかみたいな。要は、あるじゃないですか、要は
ね。ちゃんとそっから出てるかっていう検査、ね。
そう。
今は、ショーの方しかやってませんけど。
だから、これ、今後はすごい、その職業嫌ですけど ね。検査官。
検便官が生まれるわけ。
検便官ケンペイみたいですけどね。ケンペイ。ケンペイ。
海外ニュース2で、2つ目。
はい。
車の下に潜み、女性の足首を触る20歳の変態男、また逮捕。アメリカ。ネブラスカ州東部のリンカーンという町で、女性に対する痴漢行為及び治安騒乱罪かな、うん、の行為について逮捕された20歳の男性。48歳の女性がディスカウントストアで買い物をし、購入した品を自分の車に詰め込もうとしたところで、いきなり車の下から伸びてきた手に足首を掴まれたという。
おー。
女性の大きな悲鳴により逃走するも、通報された男、近くにあるお店の中で御用となった。が、とある新聞に、ニュースによれば、この男は2015年6月からその行為をたびたび繰り返しては罰金刑を食らっており、
うん、
警察の世話になるのは今回で4度目。
うん。
今年3月にウォルマートで55歳女性に対し事件を起こした際には7日間の服役も経験しているということが分かっている。釈放後に地元紙の取材に応じた男は、女性の足首を掴むなんてそんなことはしていませんよ、これはただの癖というか趣味というか自分でもなぜか分かりませんが、車の下に潜んで景色を眺めているのが大好きなんです。
おやっていう。
親
どっかで聞いたような。
場所が違うけど、親これはっていう。
もう
ちょっと眺めるっていう。
そしてもうなんか癖というかっていう、ここ自覚というかあるわけですよね。
まあ、詳しくは、本文を読んでいただくとして、このやめられないみたいなんですよ。
いや、多少ね、それは聞いてると。
うん、そういうことなんです。
だから、まあ、道になりたい派なのか、車になりたい派なのかっていうのは分からないですけど、そこの位置にいたいってことですよね。
そうです。かなり路面に近くにいたい。うん、
でも、でも触ってるんじゃないの、やっぱりね。キャーって
言
って
る。この人だから掴んでるって言ってるんですよね。
それか、まあ、たまたま触れちゃったとか、意味はない。
たまたま触れるような位置関係って難しいんですよね。
分かったよ。だから、なんていうの、トランクに荷物を入れようとして立つわけですよね、おばさんが。
はいはい。
そうすると、それって、要は邪魔なわけですよ。
うん。
眺めてる景色の。
外が見えない。
そう、だからどけよって。ちょ、どけみたいな。
足を掴みたいわけではないわけ。
そうそう、むしろどけたいみたいな。
外が見えないぞ。
だから掴んではいないな事実かもしれないです。触ってはいるけどね。
触ってはいるけど。
あ、でも、うん、そんな奴が潜んでるってなると、すごくみんなこう、あれじゃないですか、気がもう落ち着かないからっていう意味で騒乱罪なのかな。
もう気が気じゃない。
騒ぎを起こして
る。騒ぎを起こしてる。うん、これかなり妖怪っぽいわけで、そういう意味ではやっぱり騒乱ですよ。
ああ、まあね。
いきなり車の下から
。怖いよね。そうそう。
ホラー映画かっていう話です。
いや、本当に。だそれで掴まれたりなんかしたら確かにもうさ、ホラーですからね。
ホラーですよ。
いやー、でもそのなんかみんなおばさんですね、相手がね。
ね。
なん
それ趣味の一端が見えてるのか、まあ、たまたまかわからないです。
まあ、たまたま、その家から近くがその、そういうお店で、
うん、
なんか、
そこを使ってるこう年齢層がね。
そうそう。がたまたま高いだけかもしれない。
おばさんだったのは、たまたまの4分の2ですから。4回捕まってるうちの2ですから。
あ、そう
か。まだちょっとどうかわからない。まだ半数ですか。
失敗したら引かれそうな気がするんですよね。
それが一番心配だよね。
なんとなくですけど。
他人の車なんだもんね、これ。
もちろん。
ね。だから自分で買い物に来るときに使ってた車に勝手に入られてるわけですよ。
そう、ね。潜ってんだから。いやー、これはちょっと、まあ、だからね、ちょっと近いものを日米で感じますけど。
日米で、道に近いところにいる男。
うん、道に、そう、寝そべりたい人がね。
ちなみに、この警察の署長によると、覗きの常習犯と同じで、こうした悪癖をどうしても立てない人間がいます。また、うん、そうしたレベルを卒業して、もっと悪いことに手を染める者もいますから、引き続き監視の必要があります。と語っている。すごいきついです。
そうしたレベルを卒業しっていうのがすごいですよね。
次どうなるかっていう。
警察の中ではなんかレベル分けがあるっていうね。
ある。まだ許せるか許せない
か。しかも卒業と呼んでいるっていうね。まあエスカレートしないことを祈りますよね。
次はだから、車の下で住んでるうちがまだいいですよ。
そう。まあ速攻が、レベルが上なんじゃないですかね、もうちょっと。
多分そうですよね。
うん。だから3階級ぐらい上なんじゃないですか。
車の下とか半地下とかいろいろあるわけですよ。
うん。じゃあレベルとしてはね。
レベルとしては。
まあ速攻はかなりレベル高いのでね。
はい。
まあ。
まだまだ道は険しいと思いますけども。
その道は険しそうですけどね。
次のニュース。
はい。
台湾官が反乱の画像を投稿、ツイッターに厳重注意。ツイッターに反乱の男性など不適切な画像や文章を投稿し、裁判官の品位を傷つけたとして、東京高裁の裁判官50歳が今月、同高裁長官から口頭で厳重注意を受けていたことが27日分かった。
うん、
問題とされた投稿は2014年4月から今年3月までの3件。縄で縛られた上半身裸の男性の画像や、これからもエロエロツイートとか頑張るねなどの書き込みがあった。厳重注意を受けた今月21日、3件中2件の投稿へのリンクを掲載した上で、国民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫びする。このようなつぶやきは二度としないと投稿したということです。
ああ。
実は私、この人有名なんで。
なんかそうらしいですね。
私知ってたんですよ。うん、まさかこんなことになるとは。
今回たまたまだからそのちょっと堅い人が見つけちゃったってことですよね。
だけだと思う。
知られてたのにさ。
これものすごい、大きな議論になってるわけですよ。
あ、そういけないのかっていう。
大激論ですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、問題のツイートを見てみますと、お店の中で、いかがわしいお店ではないですよ。SM バーですから、ただの。バーですから、ね。
まあ、バーですからね。
SM クラブじゃないんです。で、ちょっと縛ってもらってるっていう。
うん、うん。
バーの椅子に座って、まあね、上半身だけ裸で縛ってもらってるっていうだけの画像です。
ああ、それは、うん、はいはい。まあ、あれですね、比喩ですよね。
何の
おそらく。いや、法律と私っていう意味の比喩ですね。
漢字絡めっていう。
そういうことですよね。それは言っちゃさすがに裁判官としてはいかがなものかと。
はいはい。
ね、本来その、いや、それは確かにね、おかしな方はいっぱいあるよと。
はい。
でも我々法にも完全に縛られてるんだっていうのを言いたいんだけど、
はい、
そこは言っちゃいけないなと思ったこの職業倫理があるので、
はい、
縄で表現したんです。
そう。
むしろ、飛べたたえるべきじゃない？
いや、なんかそっちの方が悪意がありますよ、なんか。
悪意
それだって法の批判じゃないですか、
あなた。いや、だから、批判をあえて、はい、自分の立場をわきまえて、はい、つぶやかなかったってことですよ。つぶやくのを我慢し、
写真だけに。
で、わかる人にわかればいいと。
わかればいいか。
で、あえてその変態っぽくしてるのも、はい、カムフラージュ。
カムフラージュ。
はい、はい。非常に深いツイートじゃないかと。はい、
もう一件は、はい、1万1000番フォロワーの切り番をゲットした方に、取れたて白ブリーフ一丁画像をプレゼント。これね、トレーニングジムで白ブリ一丁。
はい、はい、はい、はい。
なってるだけなんですよね。
まあ、これはいいよね。だってさ、海水浴に行きましたと一緒だもんね。はい、そういうこと。色が違うだけだよね。
だってジム、パンツ一丁の男なんていっぱいいますよ。
まあ、います、います、います。はい。更衣室ってことですよね、でもね。
まあ、更衣室じゃないんですけど。
多分ね。違うんですか、ね、
そのトレーニング用具が並んでる、後ろに鏡なんかがあるんで、これはまあ全くもって更衣室ではないんですけど。
ああ、そのとこでもやっぱり出せる人なんですね。
だけどほら、そんなこと言ったらプロレスラーだってダメじゃないですか。
だからあれはショーですから。
でもほら。
ショーだったらいいんでしょうね。
で、ほら、ちゃんとその本質的なところの議論をするためには、それぐらいの、比較をしないといけないわけですよ。
まあまあ、そうかそうか。まあだから。
トポロジー的には同じ現象ですよ。
まあ、おそらくジムの快速とかに書いてあると思いますけどね、そのね。
裸で動くなっていう。
はいはいはい。多分おそらく書いてあるんですけど、まあまあ、そこはいい。
例えば、その大きなチェーン店みたいなトレーニングジムだと、ちゃんとルールに書いてあるかもしれない。
おそらく書いて
ある。だけど、それはそこのローカルルールであって。
あ、もちろんもちろん、そうです、そうです。
オッケーなとこだったらオッケーなわけです。
そうです、そうです、そうです。そして、放送会の人が集まるジムだって、OK、あるかもしれない。
全員がそうだっていう話に。
そうそうそうそう。白ブリーフの人が集まるかもしれないんで、いいんです
けど。まあ、だから、ね、うん、単純に、だからその、何が問題かっていう話になると、うん、別に問題点が見つからないことが一番の問題なわけですよ。
いや、それは、おそらくですけどね。はい。これは、放送会からの、はい、その、反発ですよね。
うん。
なぜかっていうと、はい。まあ、これは私の推測ですけども、はい、これによってですね、放送会に、ブリーフ派が多いことがバレたんですよ。おそらく。お前、
トランクス派とかボクサー派とかではなく。
ではなく、これね、多分ね、国のすごい、秘密の部分だと思うんですけど、裁判官全員白ブリーフみたいな、もしかしたらですけどね。じゃないと慣れないとかわかんないですけど。
裁判官は、一応何者にも染まらないっていう意味で、黒いクロークをね、着ることになってますよ。何色にも染まらない黒いクロークを、我々テレビとかで見る裁判官はみんな着てるじゃないですか。
うんうんうん。
中は白いわけですね。
中真っ白みたいな。
中は純白だ。
そうそう、だからいいんですよ。純白を守る黒い、あれですよ、ガウンみたいなイメージです。だから、っていう秘密をなんか、変態面で暴いたと。
暴いた。
変態のふりをして暴いた。
告発だ。どっちにしろ君は告発だと言ってるわけですね。
うん、そう、俺この告発だと思ってるんですよ。
勇気ある行動であるっていう。
そう、だからものすごい変態を装った、はい、ものすごい社会的な動きなんじゃないかと。
私
は
なんじゃないか。
はい、もう思ってるんですよ。
ちなみにこの事件があってから、うん、まあ、謝罪文を出したりしてるわけですけど、
はいはいはい。
まあ、謝罪文の中に見やすくリンクが貼られてるわけですけどもね。本人
親切、ね。
親切にも、今紹介した、その白ブリチャレ、白ブリプレゼントと、SM のリンクが貼ってあって、まあ、簡単にその写真が見れる状況にしてあるわけですよ。削除もされてないからね。
あ、だからこれだから、私の言ってるの、かなり整合性あると思うんですよね。はい、
見てほしいからね。
ここまで注目が集まったってことで、よしってことなんですよ、多分ね。
うん、たくさんですよ。
よくあるじゃないですか、例えばそのスパイとかが、はい、バレないように、ツイッターでなんかやり取りするとしたら、
はい、
これ変態を装う方がいいんじゃないですか。なんかわかんないです
けど。それだからあれですよね。だからたまにトースポがすごいスクープするみたいな話ですよね。
はい、あ、そうそう、そういうことです。嘘の中に真実隠れてる可能性があるんでね、は
い。普段からすごい大嘘ついてれば信用されないみたいな話にもなりかねないんですけどね。
そういうことです。そういうことです。また白ブリーフかよって言って、だから、白ブリーフ10回に1回、すごく書いてあるかもしれないですよ、ブリーフに。よく
見ると。よく読むとね。縦読みとか入ってるっていう。
そうそうそう。超暴露がされてるとかね。
これだからその、まあ、この事件っていうかまあ、その謝罪文みたいなことになって、はい、まあ、ものすごい話題を呼んだわけですよ。
うん、
そこで、
うん、
とある法律事務所の弁護士さんが、
うん、
この方はね、同じように、上半身裸の写真をツイッターにアップし、
あ、はいはいはい。
ただし、残念ながらこの方は白ボクサーでした。
ああ、じゃあそこでちょっと流派が違う。
まあ白は
流派違うけども、はいはい。まあ白って意味では一緒。はい、放送会は白ですね。
放送会はやっぱ白じゃないといい。
まあいい。で、その人は何ですか？
この人は弁護士です。
反対してるんですか？
いやいやいや、応援ですよ、応援。
あ、応援もっとやれる。
そんなことして何が良くないんだと。
ああ、はいはい。
ね。さらには、芸能人のカンニングの竹山さんも、
うん、
同じ、すごい特徴的なポーズで写真を撮る方なので、
ああ、そうでしたね。
はい。要はその、お風呂上がりの、牛乳飲むみたいなポーズ、
ね。そうね。ですね。なんかあれあります。うん、
で、写真撮ってる方なんで、それを真似して、写真を上げる方が続出するわけですよ。
はい、はい、はい。
はい。でもだから、かなり世の中は常識的だと言っていいわけですね。
そうですね。だから、まあ、確かにさ、そうなんですよ。今回問題はないんですよね。
問題が何一つ見つからないんですよ。
トランクスだったら OK だったわけですよね。おそらく。
ブリーフっていうかその、ブーメラン型が良くないわけですね。
なんか妙にそこにみんななんかすごく反応しちゃってるじゃないですか。
パンツっていうことじゃないわけですね。ブリーフってことにな
る。というところに非常になんか皆さん注目してる
ので、ね。注目が集まる。だけどほら、
うん、
例えば20年前なんてみんな、ブリーフの方が多数派でしたよ。時代が変わっただけですよ。
うんうん、
だけど、ブリーフ派は面々といるんですよ、ずっと。
あ、だから、それを、主張したかったんじゃないですか、やっぱり。これによって、こう、注目が集まって、どうやら、放送界ではブリーフが多い、なぜだろうってなると、
はい、
あ、フィット感がやっぱり重要なんだとかね。あるじゃないですか。なんか、ブラブラしてたら、こう、定まんないでしょ、みたいな。こう、判断が定まんないだろう、みたいなって。
そういうトランクス派との構想がね。
まあ、あるかもしれないですね。
そこでボクサーですよ、みたいな話を言うやつが出てくるわけだ。
あ、そうかそうか。動きやすいし、固まるし、みたいな。
固まるし。
安定するし、みたいな、ね。ちょっと思ったのは、はい、これ完全にあれかなと思って、何でしたっけ、天秤の、放送会で言えば天秤ですよね。
はい、天秤です。
だから、あれに乗せてみたらいいんじゃないですか、そのブリーフトランクスを。
ブリーフ、右にブリーフ、左にトランクスでね。
そうそう。
どっちに固まるか
で、新しいマーク、それにすると。みんな胸につけるとかいいじゃない。
胸にね。
あ、だからみんな、俺は、ブリーフ派は、だからなんていうの、声をあまり大きく今までできなかったわけですよね。
はい。
おそらくね。だけどこの人みたいに堂々してる人がいるから、あ、じゃあ俺もっていう動きになるかもしれない。
そういうことです。
うん。
いや、でも、あれですよ。多分ね、ある一定以上の年代の人は未だにブリーフな人結構いると思いますよ。
だからなんであれ白なんだろうねっていう。
だってほら、色はだって好みじゃない
ですか。だけど真っ白っていうのが。
それこそ黒もいれば赤だっているわけですよね。
まあね。
あなた小学生の時に白ブリーフ一回も履いたことないって言ってます。
いやいや、だから最初は白ブリーフでしたよ
ね。
うん。
そっからみんな枝分かれをしていくわけですよね。
うん、まあ基本的には。
ね。
だけど、
それはだってほら、どこかしらでこう趣味が変わったりとかするだけじゃないですか。
戻る人もいるでしょ。
あ、バックトゥー白ブリーフ結構いるらしいですよ。
うん。やっぱりっていうね。
うん。
それはわかるんですよ、やっぱり。お袋の味みたいなもんで。
やっぱこれ
だよ、ね。原点はここだよ、みたいな。そうそうそう。そういうことも訴えてるんじゃないですか、同時に。
はいはい。
だから今回すごく私はすごくね、主張が見えるだなと思ったんです、はい、あれには。決して変な人で変態っていう感じじゃないので。
はい。
至極真っ当な人の真っ当ななんかね、主張のような気がしたので。だからみんななんか世間がね、ちょっとそこをね、そう思わずになんかこう、はい、わさわさ騒いでるのが、
はい。
まあ、ある意味、そうだから、してやったりなんじゃないかなと思ったんですよ。
そうです。
ご本人の意図通りなんじゃないか。
あ、ほら、なんかテレビとかでやったらしいんですよ、これ。また。
やってた、見ましたよ。今日やってましたよ。
うん。やっぱりね。
取り上げ方がね。
そう。やっぱりね、こう、面白おかしく取り上げるやつが多いわけですよ。
浅いんだよね、取り上げ方。
それはね、言ってる奴らが全員、そこが浅いことを、自ら暴露することに他ならないわけですよ。
あのメッセージを、に気づけないっていうのは相当浅いなってね。知ってる人は思うでしょうね。
まあ、そのメッセージかどうかともかくとしても、その夏の一般の人が海水浴の写真を上げたところで問題はないわけですよね。公の場で、パンツ一丁っていうのは問題ないわけです。
そうですよ。
ね、
うん。
プロレスだって問題がないわけですよね。
そうです、そうです。
で、プロレスラーから国会議員になった人もいますよね。
そうです、そうです。いっぱいいますよ、ね。
問題は、この厳重注意をしたっていう、決定をした奴らと、その厳重注意を実際に行った奴っていうことの見識が疑われてるわけですよ。
まあね。
これと、これを面白おかしく茶化してるニュースキャスターですよ。小倉なんとかみたいなやつ。
うん。
それが一番の問題点なわけですよ。
まあまあ、そうです、そうです。
ね。
だから、結構ね、冷めてますよね。
冷めてます。
世間のその分かってる層としてはね。
そうですよね。それが大半だと思いますよ。なぜなら、とある弁護士の方。
はい。
裁判官が性的写真を投稿して厳重注意。弁護士からは裁判所は個人を殺すべきではないの声。
おお。
まあ、インタビューの内容だけ言いますけど、
はい、
私たち弁護士は裁判官を信用して仕事をしています。裁判所ではなく人を信用しているのです。だから、どんな人が裁いているのかは重要なことです。それなのに、裁判所は個人のキャラクターが見えるということをすごく強く禁止しますよね。人としての仕事を権力側が封じ込め、無色透明であることイコール優秀であり、ロボットや AI みたいな人を組織として求めているという意思を感じます。
うん、
そこに危機感を覚える。
ああ、それか。
ね。ここが一番の問題点。
うん。あ、もしかしたらですよ。
はい。
確かに今の話を聞いて、ちょっと私の中でその、裁判官ロボット説みたいな、
はい、
みんなずらーっとロボットが並んでるみたいなイメージ。
うん。
SF チックな感じです。
そうですね。
将来の裁判官全員はロボット。
AI が判断みたいな。
そうそうそう。で、そのイメージが、ちょっと今一瞬、全員白ブリーフみたいに思えたんですよ。わ、うん、かります？白ブリーフがずらーっと並んでるみたいな。無個性の象徴みたいな。それに対する反発で、
はい、
裁判官は実は出したんじゃないですか。俺ら今こうなってるよみたいな。
パンツだけじゃないぞって。
そうそうそう。
相手こそ俺だぞっていうね。
そうそうなんです。そういうことかな。
感情の多数派を公の評価に結びつけることを公権力がし始めると、裁判官としての独立した仕事はできなくなります。
うん、
一般多数の意見ではなく、裁判官への評価は裁判でどんな判断をしたのか、個別の事件にどう向き合うかで判断されるべきです。
うん。
要は、
あれですよね。
その職業と、職業のべき論みたいなものでしかないわけですね、これは。
あ、でもさ、だから、結構、ほら、最高裁判所は、裁判官に関しては、
はい、
あれがありますよね。国民審査。
あります、あります。
否認とかできますよね、あれね。
はい。
参院選じゃないや、衆院選と一緒にやりますよね。
そう。
あれ、詳しく書いてますよね、なんか、今までの判例とか。
はい。どんな判決を下したか。
あ、こういう人ですとか、経歴とか書いてありますよね、うん。あそこにトランクスとか書けばいいんですか、今後は。
ね。
ブリーフとか。
黒トランクス派とか。
そうそうそう。そうすると、いや、ちょっとなーとかなるかもしれないですね。
やっぱ白ブリじゃないとな、みたいな。
そうそう。だから、でも正しいと思います。その方が、裁判官、弁護士も、ほら、対策がしやすいじゃないですか。
はい。
あ、この裁判官、ブリーフ派だよ、みたいな。攻め方変えるみたいな。そうそうそうそう。
正当派だなみたいな話になってくる。
そうなんです、そういうことです。
ちょっと絡めてでいこうかみたいなね。
表柄とかがあれね。ちょっとね、みたいな。これはさ。
荒れるな、みたいな。
そうそうそう。
こっちは赤踏んでいこうかみたいな。
いや、俺はノーパンダみたいな。
ノーパンダ。あえて赤ないですか。
そうそうそう。飲まれるな、赤踏んでね。下着の戦争に持ち込まれるなんて。
持ち込まれてる。
なので、まあ、これは、はい、これを契機に、裁判官も人間であるという、
は
い。
ある。
主張ですよ、これは。
はい。そういうことですよね。
ね。
まあ、このイシューがあれなんで、我々は、我々たちとはあんまりこう、真面目真面目した、こう、コメントも出しづらいわけですけど、キャラクターから言って。
そうですね。
ね。ただまあ、別の弁護士さんの言葉で、この件をちょっと示させていただきますよ。
はい。
とある弁護士さんですね。
はい。
現職裁判官が SM 趣味を持つことを恥ずべきことなのか、また、現職裁判官が SM 趣味を公言することを恥ずべきことなのか、裁判所がそのような価値観を押し付けるのであれば、SM 業界の関係者はそれこそ裁判所に救済を求めることを戸惑うであろう。なんとなれば、自分たちは蔑視されているとわかるからである。もし世間的に高価な趣味をツイッターに投稿したならば厳重注意は受けないであろうから、今回の長官の厳重注意は現職裁判官の私生活に干渉して統制を試みただけではなく、一定の表現内容を貶めたと言える。SM 趣味はどちらかといえば理解されにくい、つまり少数者の表現行為であり思考であると思うが、だからといってそれを貶めることは勘違いである。
なるほど、おっしゃる通り、
全面的にアグリーでございます。これだから、一番良くないのはその長官なわけですけど、
うん、
ここまでこう厳重注意みたいなことをね、まあ一般的に見て問題がないわけですよ。
うん、
なのにもかかわらず、こう一方的にこう通告してくるってことは、この長官が一番怪しいっていう話になるわけですよね。
うん、そう。口頭で注意じゃないですか。
口頭注意。
しかも。
書面がない。
しかもなんか、書面がないってのは怪しいですよね。なんかね
証拠がない。
こう呼び出して、そうそう、おいみたいな。 バレたらどうすんだ俺のがって言って、そういう感じの注意ですよ。
芋づる式って言葉を知らんのか君は。
そうそうそう。俺のはね、あんたみたいなね、そんな、あんな軽いのじゃないよ、うちのは。
っていう。
で、ね、そういう注意じゃない。
そういう注意の可能性が。さて、不審者。
はい。
やっぱね、天気がいいと不審者は出るね。
そうで、まあ、雨の日とか台風に出たっていうのは聞かないもんね。
ないんですよ。ちょっと西日本で天気が荒れたじゃないですか。
うん。
そうするとやっぱ敵面に減るんですよ。
まあ。
もう見てて気持ちいいぐらい減るんですよ。だから都市部がばっかり目立つわけです。
やっぱり出たくないのかな。
ね、やっぱだから天気は非常に大きいマターなんですよ。
ちょ、何あの天気予報とか見てんですかね。
見てると思いますよ。やっぱちょっと今日晴れるから行こうか、一応行くかっていう。
あ、だからあれじゃない、この天気予報も、うん、が変態指数とか出した方がいいです。
今日出るよっていう。
今日の変態指数は95ですみたいな。気をつけてねみたいな。
それは露出指数とか。どういう時にそうなるんだって話ですね。天気が良くってかあの無視してるとかそういうことですか。
そうです。湿度と温度と天気の、うん、あの複合的な要素
です。要素でなるんですかねやっぱり。
うん、だから
前日雨降ったりするとやっぱ出やすいんじゃないですか。
ジメジメしてるから。
ジメジメしてるか。
なんか長らく雨が続いてましたから、出そうですね、みたいな。
そういうことですよね。やっぱ開放感っていう。
だからなんかさ、いやでもみんななんか、なんか選択指数とかやってるじゃないですか、なんか。
最近なんか
お帰り、
出していいことになってるから
。傘なんとか指数とかやってるじゃないですか、うん、適当に、うん。だったら、その、もっと独自性出した方が、うん、あの、なんていうんですか、ちょっと、あれじゃないですか、ちょっと差別化が図れるじゃないですか。
ね、気象予報界もね、今競争激しいですから。
でしょ、ね、だから、まあそうすると変態の方がずっと見るから、それを。ねあ、今日いけるんだ、みたいな。
今日いけるかな。逆だろ
あ、そうか。予防に使えなきゃいけない。
さて、6月24日、
うん、
神奈川、
はい
午後3時45分頃、児童が習い事の帰りに一人で歩いていたところ、若い男がズボン、下着を下ろして下半身を出し、その様子を一緒にいた若い女が写真に撮っていた。
まあだから、これは、これはそんな見せたいわけじゃないやつじゃないの。
これはもう、あの、弾がしかのプレイということ。ね、これはだから家政婦は見たってことですよね。
あ、だからそ通りかかっちゃったってこと
ですね。たまたま見ちゃった。
見せるつもりはなかったんでしょう。
なかったんでしょう。ねえ、まあ、誰かが見てないと本当は良くないんですけど。
だから。
だからその安全圏に入れると思うなよってことですよね。脱ぐものを見られてるべしって。
あ、そういうことか。
そうそうそう。
はいはい。もう二人で完結するもんじゃないよってことね。
本当は、その他人の目があって初めて完結するプレイだろ？
だから、ちょっとうっすら感じてたんじゃないですか。
ああ。気配はね。
気配はね。
それがいいっていう。
まあ、うん、そうそうそう。迷惑ですけどね。
迷惑ですね。続いて。6月25日、東京。午後1時半頃、児童が通行中、男から、ちょっとおいで、こっち来て、触ってごらん。触ると海が出るよ。と声をかけられた。
いやー、困りますね。
ただのニキビ症ってことですかね。
本当にそうだったらもっと嫌だってやつですね。
嫌ですね。
本当に海が出るっていう。
本当に出るんでしょうね。
嫌だ嫌だ。
嫌ですね。かなり近づきたくない。なんでこういうのを見せびらかしたがるんですかね。
いやでも、これってやっぱ本能だと思います。あの、ちっちゃい子とかって、例えば、怪我して血が出たりしたら、見せたがるじゃないですか。
そうそうそう。
なんか、ウリウリとか言って、そうでしょ？そうですよ。気持ち悪いって言うと、もっと見せたがるじゃないですか。
そうそうそう。
あの、かさぶたとかなんか、
そうそうそう。
あ、だあれが抜けないんです
よ。抜けてないんですよ。
ずっと、そのままなんでしょ
う、ね、そのままなんですよね。
6
月25日、静岡県。午後3時10分頃、男が、ティッシュない？などと声をかけ、下半身を露出した。
まあ。
この後使うかなって話ですか。それは用意が悪いですよ ね。
使い切っちゃったんじゃないですか。
あ
だから本来は、この状態のまま、
うん、
あのティッシュ配りの人のとこ行くべきですよね。
そうですね。もらいに行け。
ちょっと。そうそう。ください、ください、ください、みたいな。でもティッシュ配りの人ってさ、意地でも渡したいからさ。
うん。
ウェルカムかもしれない。
あげるよっていう。
すっげえくれるかもしれないです
ね。
出てるけど下半身。
それ履いとけぐらいのね。
そうそう。もう、この際もうそれどんな人でもいいよ、
ね。いいよね。6月26日、東京、午後4時半頃、小学生が路上で、サングラスをかけた不審な中年男性から、突然、これ預かっとけと言いながら、ポケットに小銭を無理やり押し込まれた。
あらー、それは怖いわ。2件目ぐらいです。
これ我々取り上げてますけど、これ系のやつは2件目ぐらい。
あれはなんかあれでしょ、これ取っとけとか、内緒だぞとかなんとか。うん、まあ、あれはね、確かね、5000円とか1万円とかあったんですよ、確か。
なんで
札だったんです、前回は。ね、
小銭を無理やり押し付ける。
え、ちょ、
小銭を無理やり押し付けなきゃいけないシチュエーションがわからないじゃないですか。
普通ね、なんか、札束とかだとなんか、事情があって持ってられないとかね。
うん。
考えられますけど、小銭となるとね。
小銭には番号ついてないですかね。
あれじゃないの？
はい。
なんか買ってくるって言って、
はい。
なんかぴったりのお金もらったのに、
はい。
なんかぴったりじゃなかったら怒られるみたいな状況になっちゃうんですか。
子供のお使いじゃん。
よくわかんない、よくわかんないけど。
6月26日。
はい。
愛媛県、11時半頃、中学生の女子が、日曜参観が終わり、歩いて帰宅途中、友達とも別れ、一人になった時に、うん、自転車に乗った男性が、自転車を降り、話しかけてきた、
うん。
一目惚れしました。友達になってください。
うん。いいんじゃないですか。
これ、
告白ですよね。
これ何件もう最近ずっとありますけど、
はい。
とにかく話しかけられたら警察に相談っていう話になってるので、こういう。
知らない人に話しかけられたら、
そう。
相談。
相談。
通報。
もしくはだから家に帰ってから言うわけですよ、お母さんとかに。
ああ、今日なんか帰りに。
そうそうそう。そうするとお母さんは心配だからやっぱり警察に相談をするわけですよね。
うん。難しいですからね、その線引きがね。
線引きがね。だからこれもそうですけど。
うん。
すごいピュアな気持ちがないがしろになってますよね。
なんか今後ですよ。
はい、
例えば、いつも通学途中に会う子に、駅で待ってて、待ち構えてて、はい、勇気を持って告白をしたら、
はい、
連行ってこともあるわけですよ。
あり得る。
恋愛の自由ってものがなくなって
きた。なくなるわけですね。手紙を渡しても不審なものを渡されたって話になるわけ。
ああ、だから、もう、告白の自由はないんだ。
で、自転車のカゴに入れといても通報されたのがありました。
ありましたね。
で、声かけても当然通報されるわけですよ。だからもう、見ず知らずの誰かと恋をする自由がないわけです。
あ、もうあれだ。一億総あれだ。お見合い。
そういうことです。何らかの、こう、理屈があって集まるようなことがない限りは、もう一目惚れできないわけです。
あ、だから、アチコンとか。
はい。
何かしらのイベント化するんだ。
はい、そういうことですね。
むしろさ、なんでしょうね、その、国民のそのコミュニケーション能力を低下させてる気もしなくもないんですよね。
そうなんです
ね。あとあれだね、
はい。
完全にこれって、だからそうなると、あと見た目判断ってことですよね。
はい。
そう、だからこの人がその怪しい、同じ行為なんだけど、
はい、
告白がね。
はい。
なんか怪しい雰囲気だったら通報だし、そうじゃなかったらまあいいかみたいになったりするわけ。
完全主観なんです。
まあ、今回はその、あれはないんですか、その、ディテールみたいなものはその。
今回のディテールは若い方で、はい、まあ最近、別におかしな格好ではないです。
あ、そうなんですか。
黒いパーカー、黒ズボン。
うん。あ、それだけ？
まあ黒いだけですよ、ね。
野球帽ないの、
野球帽は全然ないです。マスクもない。
ああ、じゃあね。大体野球帽自転車ってなると大体もうピンとくるんですけどね。
ピンときますけどね。
はい、そうじゃない。
この件に関してはちょっと事件性が薄い。
そうなん
だ。だからつまり全く脈がないわけです。
なんだろうな、そんだけさ、注意しろ注意しろって言われてたらさ、
はい、
まずその、この人いいかもってなる前に通報になっちゃうじゃない。
そうです。
だから今後そういう恋愛はないよね。
そういう恋愛
はなくなった。一目惚れとかないんだなって。そっかどうか。女性がする分にはいいわけだ。
女性から告白する分には、通報はね、なかなかされにくい。
基本ないわけですね。ああ、だからそういう時代になってきたわけだ。
ああ、なるほどね。逆転だ。
うん、男よ待てってことです。
待ってろって。
そういうことです。
うん、6月26日、大阪。20代の女性が自転車に乗車中、若い感じの男が女性に走って接近し、両手で胸をわしづかみにするなどの事案が特もみです。
漫画 ギャグ漫画でありますよね。
ありますけどね。両手でわしづかみですから。
なんか迷いがない感じがしますよね。
だからこれは多分、警察的には強制わいせつ的な扱いなんですよね。
いや、だ、ですね、これはね。
ぶっちゃけで言うと、大阪ってものすごい多いんですよ。
あ、そうなんですか。
声かけ、つきまとい、わいせつ、まあ、ひどいのになると、ひったくり、暴力。
まあ、それはもう、ちょっと、ね。
ね。で、大阪は多分、私がチェックしてる限り、全国で一番多いです。
あ、多いんですか、はい、そういうのが。
で、かつ、ネタにならないのが多いです。
あ、凶悪なんだ。
凶悪なんですよ。普通に事件だな、これっていう。
はぁ。それはまずいです、ね。
が多い中で、まあ、たまたま取り上げられるレベルがこのぐらいっていう。
でもこれもちょっとね、いわゆる、ちょっとジェントル道に反してるんで、今日触っちゃってますから。これはダメですよね。
だけどもう、かなりインパクトでかいですね。
あ、静かみにしてくれとかなら別にいいんですけどね。
これいくらつまれたらやるかって言われても、いくらでもやらないですからね。
これは普通に犯罪ですからね。
ね。
ちょっと、これはちょっとね、まずいですね。
まずいですよ。6月26日。
はい。
神奈川県。
うん。
午後7時頃、帰宅途中の学生が自転車に乗った若い男から、手相を見るのがうまいから、などと言って、手に触れようとし、部活はやってるのか、などと尋ねようとした。
ああ。
手とは手を振りほどいて、急いでその場から逃げた。
手相を見るのが、うまいっておかしいですよね。
はい、ね。うまい下手がある
んですね。なんか表現としてちょっと手相が見れるとかさ、ね。
あれはだから、いいか不可かって話ですか。
そうでしょう。なんか選手権があるみたいな感じじゃない
ですか。手につくんですかっていう。
そう。
また手相を口実に手を触ってくるのは古いですよね。
古いね。
古いですよ。
昭和な香りがするもんね。
今時ね、おっさんもやらないですからね、こんなの。
で、しかもさ、その、部活やってるのって多分豆とかがあったんじゃないですか。ゴツゴツしてるとかさ、だから、野球部かな、みたいな。それは手相で当てろよ。
話を広げようとしてるっていう。
そうそう。
手相で当てられたら相当の技者ですよね。でしょ？
ならわかるけど、聞いちゃダメだろってね。
当てられてたらこれはもう狛江の父になってた可能性がありますね。
うん。なんか君は、が白球を追いかけてるイメージが見えるみたいな、ね。大抵の球技は白球で、
白球で
な。なるんで。すごい広いところを攻める。
コールドリーディング、
うん。そうですね。で、ね、豆っこあればこれは、みたいな。
もう容易に想像がつくな。
そうじゃねえ
よ。ねえな。どちらにしろ程度が低いですね。
うん。
6月26日、埼玉県。午前1時頃、女性が帰宅中、頭部に女性用下着を身につけた男につきまとわれた。
つきまとってはいないんじゃないかな。
たまたま遭遇しただけ？
これね、午前1時なんですよ。ね、今午前1時だけ？
そうです。
確か。ってことはさ、散歩ですよね、おそらくね。
うん。たまの外出
その趣味の方。うん、その趣味の方は、だいたいその時間に散歩されるんじゃないですかね、やっぱり。いろいろな事情があると思うんで、
ね、まあ、昼間仕事をしてるとかね。
うん、そうそうね、いろいろあるんでね。うん、なので、散歩コースみたいなのを多分回られてるところにたまたま、その夜遊びして帰ってきたその女性が、
うん。
1時過ぎですから、遭遇しちゃったんです。だから、追いかけられてるって言ってますけど、
はい。
いそうじゃなくて、一定のペースでここ歩くのが私の日課ですみたいな。
そうそう。たまたま歩調が合ってるだけですっていう。
そうそう。前に来るなよっていうし、ね。
侵害だっていうね。
そうです。だからむしろこの方ね、ちょっとね、歩を緩めれば、
うん、
抜かれたかもしれない。
そうですね。その可能性は否定できない。
うん、もう一別もくれずに抜かれたかもしれない。
スタッスタッスタッスタッ。
そう、そう。だから、ちょっとね、ちょっとね、そこは、もしかしたら、はい、もうちょっと考えた方がよかったかもしれないですね。
6月26日、沖縄。午後3時頃。1、子供をじっと見つめる白人風の男。2、下半身を露出した白人風の男が出没。
ちょっと待ってください。
同時かっていうの。
どういう。二人いるのかと思ったんです
よ。多分一挙に通報されたんだと思うんですよね。
あ、 で、1番の通報、2番の通報ってことだ。
で、かなりだからクロースなわけです。相当近いっていうか、まあ、ほぼ同時にいるわけですよね、これ。
だからこれ、1番の後、はい、30秒で2番になってたら面白い。
なってた可能性が。時間経過で。うん、
だったら、通報は1個にしろって言いたいんですけどね。間違っちゃうんで、2人いるのかなと思っちゃう。
6月27日。
はい。
大阪。午後4時頃。
うん。
男子小学生が徒歩で通行中。後ろから来た人物に、かき氷買ったのかと声をかけられ、男の子が防犯用ホイッスルを吹いたところ、
うん、
てめえと怒鳴られ、追いかけられた。
うん。
逆切れですよね。
まあ、だから、なんで行為を踏みにじるんだってことかもしれないですよね。
そういうことをするから、ホイッスルを吹かれるんですよね。
ああ、そうか、そうか。難しいね。言動としてはまだ、そのさ、ほら、まだ変なことは言ってないわけじゃないですか。
まあまあ。
そのかき氷だしさ。
買ってやろうか、ね。まあ、あるか。アメちゃんやろうかじゃないわけですよ。
うん、ああ、そうか、そうか。
お店から出るもんですから。
そうか、そうか。ちょっと、難しいですね。じゃあ、何これもし、アメをあげようかって言っても吹かれちゃったりするわけ。
当然吹かれますよ。
結構普通なんじゃないか、その、飴あげると行為は。
え、でもほら、その飴に何が入ってるか分かんないわけですよ。
ああ、そうかそうか。
ね。
ホイッスルが吹かれるわけ。
ハッピーな粉の次元がちょっとありましたけど。
ああ。そうですね。うん。
そういうことかもしれないわけですね。だけど、お店から供されるものをおごってやろうと言ってる。だお店とグルである可能性はありますけど。う
ん、コンビニとかだったらさ、ね。ねあ、そうか、そういうことか。
そういうこと。
一般に流通してるものなら OK なんだ。
まあ、OK かどうかは別の話ですけど。うん、危険性の話ですよね。
ああ、そっかそっか
そ。そこで切れるからいけないわけです。
でもさ、吹かれたらそれ、ええー、ってなるじゃん、それ。
だから、なんだよっていう風に、まあ、逃げるか、まあ、やめてればよかったです。そこで逆切れ。
追いかけたりするからいけない。
逆切れて追いかけたりするのが良くない。はいはい、
なるほどね。わかりました。
6月27日、鹿児島。午後4時頃、小学生の児童、女の子2名が遊びに行く途中、見知らぬ男からすれ違いざまに露出した下半身を見せられました、
うん。
女の子らはその後、別の友人と合流しましたが、再び同じ男から後をつけられて下半身を見せられました。
うん。
しつこいですね。
だからあれじゃないですか。あ、こっちの子には見せたけど、あっちの子には見せないなって。
まだだったね。
気づいたでしょうね。うん、失礼、みたいな。
漏れてたよっていう。
うん、これは失礼だったね、みたいな。っていう、
親切心があだになってるっていう。
はい。前科が一個増えただけ。
増えただけですね。
はい。
はい。6月27日、兵庫県。午後7時半頃。自転車で帰宅中の女子生徒が信号待ち中。自転車で後ろから来た男が横に並んで、後ろから見たら僕のカッパと一緒やね、と声をかけた。だからなんだったんですよね。
だったんじゃない。だからだったんですよね、多分ね。同じやつ着てんだっていう。うん、いいじゃないですか、
ね。いいじゃないですかね、っていう。
ああ、それも不審になっちゃうの、あれ。
これは世知辛いんですかね。
だって、いや、うん、あるよね。同じのたまたま来てた、ね。例えば同じ自転車乗ってたりしたらさ、
うん、
まあ同じですねって言うのって
これ例えば
ありじゃない。
これ黄色いカッパだったらしいんですけど、
はい、
黄色いカッパなんてのはほらよく雨の日は危ないから目立つカッパでみたいな話でよくあるカッパなわけですよ。多分幼稚園とか配られてるタイプのものですから。
はい、多いですね。
相当多いわけですよ、はい。
うん。
例えばこれアメリカだったら通報されてるかって。
いや絶対言うもん。
信号待ちで後ろから追いつかれた男がはい、
うん、
いや同じカッパだねみたいな。
言うよ。
ねえ、まあ、あとエレベーターで会っただけだって普通に話しかけてきますからね。
あれは話さないといけないんですよ。うん、
逆に。
不審者は話さないから。
そう、黙るからね。
不審、逆に話さないので、うん、通報されて、まあ、通報じゃないけど、不審な人だなと思われちゃうんですよ。
う
ん、
そう。
だから、逆ですよね、これね。ちょっとだから日本がこう、排他的になってるね。
すごいね。ガチガチになってますよね。
他人は他人みたいな。
他人で話しかけてくるやつは絶対悪意があるみたいな。
すごいね。昔日本、むしろそういう文化っていうかさ、その、ね、コミュニティはみんな一緒みたい、一緒っていうかさ、その、
近所付き合いとして普通に話してますよね、そうそうそう見知らぬ人でも。かなりだから。
それなくなっちゃうんだねっていうさ。
ね、八方塞がりですよ。
怖いですね。
6月28日、 兵庫県。午後5時半ごろ、徒歩で帰宅中の女子生徒に対して、後ろから付きまとった上、ごめんね、と声をかけて立ち去った男。
で、謝りたかったんじゃないですか？いろいろと。
当事者間に何があったか全くわかんないですけどね。
だから、すごくそのね、被害に遭った方は覚えてないぐらいちっちゃいことなんじゃないですか、はい、謝った対象が。なんか3日前に靴踏んじゃったとかなんか、そういう。謝れなかったりが、みたいなでずっとつきまとって。
すっごい罪悪感があったって
。そう、すまんすまんすまん、ごめんごめんごめん、みたいな。
あの時後ろからかかと踏んじゃったのは俺ですっていう。
そう、俺なんです
よ。その場合はすごくいい人なわけですよね。
それで、律儀で小心者っていうタイプの人なのかもしれないので。
うんうん、はい。全く、その、この短文からだけでは分からない事実があるかもしれない。
そうなんです。どっちがね、変な人か分かんない
ですからね。分かんないですからね。6月28日、鹿児島。午後5時40分頃。小学生の女の子が一人で帰宅中、スマートフォンを手に持った見知らぬ男から、一緒に自撮りしない？今流行ってるんだよね。と、声をかけられました。が、女児は、いいです。と、きっぱり断って、その場から逃げました。
なるほど。やっと、やっぱり、あれですね。降りてきましたね。その、はい、あの、変態層にまで、その、自撮りが流行ってるらしいよっていうのが、はい。はい、はい。だいたい5年ぐらいかかるんで。
あの遅いですね。
そう、流行ってから、だいたいそれぐらい経つと、その、流行ってるらしいよっていう情報がもたらされるので、それです悪用し始める。
普通にその日常的にコミュニケーションしてないからブームが遅いわけですね。
気づかないんですよね。うん、そうそうそう。
みんなの中で当たり前になった頃にどうやらあれ流行ってるらしいなって話になる。
そうそうそう。
周回遅れですね。
で、悪用。そう。これでちょっといけるなって思っちゃうんですよね。
うん、6月29日、東京。うん、午後1時50分頃。帰宅途中の児童に対し、男が、明日の午後1時に会おう、と声をかけた。
ああ。
今日じゃない。
これはあれでしょうね。スパイの勧誘でしょうね。もうそら、見込みがあると思われたんじゃないですか。だから、だからリクルーティングですよ。だから、お前向いてると。
向いてる。
俺が育ててやろうっていうので、明日会おう。
明日会おう。
いや不思議なものって言ったら、はい、タイムトラベラーか、うん、工作員ぐらいしか思いつかない。思いつかないんです
よ。いきなり待ち合わせ時刻を指定されるような事態っていうの
は。そうそう
そう。そういうこと
に違いない。その二つぐらいかな。はい。浅はかなのあれなんです
か。6月30日、午後6時10分頃、公園で遊んでいた児童に対し、パーティーピーポー盛り上がっていこうぜ、と言いながら握手を求めてきた。
The party people なんでしょうね、だから。
ね、
公園ですらやろうよ。
やろうよ。
児童公園でもやろうよっていう。何、盛り上げ方がわからない。俺が盛り上げてやろうって、そういうことですよ。
そういうオーガナイザーですよね、だから。
そうそう。だからもう、なんていうの、その、友達周辺のパーティーは全部俺が取り仕切ってきたと。もうやることがないんだと。なので、俺はもう、児童公園にまで降りてきた。
相当裾野なわけだね、これは。
そうそうそう。おいおい、俺に任せろよ、みたいな。なんだなんだ、隣のクラスの、それも呼んでやるよ、みたいな。そういう。そういう。そういうことです。
これ、その次がないですよね、この人ね。
え？
これをやったことでどうなるかっていうのが全く見えないですよね。
普及活動ですよね、普及活動、ね。だからもっと、ね、うん、パーティーを広めたい。
広めたい。
日本にパーティー文化を。いやだからよく日本にもバーベキュー文化を広めたいとかいう人いるじゃないですか。
ね。
それと一緒ですよ。
はいはい、
パーティー文化を広めたい。うん。
6月30日。午後5時頃。
はい。
遊んでいた女子小学生が、不審な男から、下着の色を教えて、色だけでいいから、と声をかけられた。
うん。色だけでいいんだよ。形とか言っちゃいけない。
奥ゆかしい。
そうそう。形なんか聞きたくないみたいな。むしろ聞きたくないみたいな。これさ、肌色とか言ったら面白いよね。
面白いですね。どうなるんだ
ろう、ね、え、履いてないのかみたいな。しかし言わなくていい。言わなくていいみたいな。
それでも履いてるかどうかも知らないっていう。
色だけだ。
そうそう。なんかそういう、なんか、なんでしょうね。そのこだわり感みたいなのがちょっと面白いなって思うんですけどね。7
月1日、静岡県。午前1時頃、帰宅途中、男がズボン、パンツを履かずに立っていた。
そう、立っていた感ですね、これね。
立っていた感
ですね。立ち尽くしてる感。はい。
これすごい叙情的でよろしく。
そうはね、だからその、忘れてるのか、
ね、
あの、もう、そんなものはいらないんだっていう、達観しているのか、なんかそういう雰囲気があるじゃないですか。
こう、彫刻っぽいですよね。
そう。どっちにしても、何やら、こう、超越してる感がある、
ね。ありますよね。というわけでここまでお送りしてきましたけども。
はい。
あれですよね。むしろあの、白ブリーフの人は、すごい堂々としてるんで、
うん。
我々としては逆に取り上げにくいですよね。
そうなんですよ。だから要は、茶化したくないっていうかね。
そうそうそう。あれは、普通じゃんっていうのが、まあ、多分、
そう。
我々としてもそのスタンスには同調せざるを得ないというか、まあ、全面的に同意するものであるっていう感じなので。
そうなんだよね。だからその、変に、そうそう、あの、よ、ブリーフ天使とかね、ブリーフおじさんとか、言って、ディスっちゃうのはちょっと、じゃあ嫌なんですよね。
ね、うん、そういう方向でもないなっていう気はして。はいはい、
ね、本質的にはすごいまともでむしろ優秀で、とかっていうのが、なんか伝わってきたのでね。
はい。
はいはいはい。なので、あんまりちょっと茶化すのは良くないなと思って。
そういうことですよね。だからもう普通にああやってくださいってことですよね。今後も。
うん、そうですね。
ね、
うん、
これからも、これまでそうしてきたように、これからもそうしてくださいっていう感じですよね。
いやいや、そこは曲げてほしくない ね。ね。はいはい。
これからもね、普通に白ぶりで自撮りを。しかもあの人ね、ガラケーなんですよ。あのね、カメラ自分の方に向けて撮る自撮りができないらしくって、いつも同じポーズになっちゃうのは、あれ、写真、要はその、鏡の前に立ってるかららしいんですよ。
あ、意図してないんだ。
そう、あれしか撮れないらしいんで、どうしても。
いいじゃないですか、その不器用な感じが。
ね、一本って感じですよね。
うん、
この道っていう感じがするじゃないですか。
いやね、そうですよね、ね、だから。だからまあ、なんか、その辺はもうずっと貫き通していただいて、
はい、
むしろその、我々は茶化してないですけど、その茶化した連中とかがですね、
はい、
だんだんこう気づいていってね、
はい、
あ、なんかあの人は本当はまあ本当はっていうかいつもあれなんだっていうか、
う
ん、別におかしなことしてないんだ。
ないんだ。こっちに気づいてほしいんです。
そういう、ちゃんとなんかね、気づいてもらいたいっていうのがありますね。はい、うん。
というわけで、ここまでのお相手はケイト。
ユージでした。
さよなら。
さよなら。